こんにちは、門垣敏子です。人生100年時代を迎えています。そこで60歳代後半から70代、80代、90代を老後でもなく、余生でもなく、第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から紐解いていただきましょう。お話しいただくのは、毎週土曜日9時40分から皆さんにお楽しみいただいておりました家族エトセトラ、ラジオでおなじみでしたね。この時間にお話をしてくださいました港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。これ 3ヶ月目になるんですかね。
はい、今日取り上げてくださる題材、
矢作直樹という東京大学の名誉教授なんですけれども、はい、救急医療の現場で生と死を見つめてきた医師の矢作先生が、はい、人生100年時代の心の持ち方という本を書いておられるんですね、
はい、
そのテーマは長生きにこだわらない、最後の日まで幸せに生きたいあなたへという、そういうサブタイトルがついてます、
はい、
この本はね、私が買ったのは第2釣りなんですけど、はい、2019年の2月に第2釣りですから、最初は2018年かもわかりませんね。
そうかもしれないですね。
もう5年
以上になりますね、最初から数えると。
で、何回でも言いますように、この、はい、あの救急医療で生と死を見つめてきたというのかな、
はい、
生と死の、まあ、見てきた先生が、お医者さんが、その人間の命とか生き方をどういうふうに考えているかということを知りたかったということと、はい、この先生はずっと前にね、前にもお話しましたけど、人は死なないという、
はい、
まあ、ドクターらしからの本をお書きになっておりますので、そんなこともあってちょっと買ってみたんですけどね、はい、でこの先生の言い方は、まあ、今まで何回かお話ししてきましたけども、はい、今こそ全てというのかな、常に今を楽しむ、はい、まあ、この中今精神というんです、
はい、
真ん中の中と今と書いて、はい、神学の神道の言葉だそうですけどね、はい、つまり今こそ全て、今を楽しむ精神があれば些細なことが気にならなくなるという、まあ、そういう考えの本ですよね、今こそ今を楽しむ精神があれば些細なことが気にならなくなるということですけども、できなくなる自分を受け入れるというのは、やっぱり年齢とともに、はい、私も実感しますけどね、
はい、いや私も実感しております。
もうだんだんとできなくなる、
時間もかかりますし、
時間も何をするにしてもね、それを受け入れるということ
ね、はい、
まあ、人は加齢に伴って体力が落ちてきて、
はい、
それまで普通にやれたことができなくなってしまうというのかな、
はい、
そんなことありますし、そういうできなくなる自分を私はこれから受け入れたいと思っていますということです。なかなか私も抵抗がありますけども、仕方がないと諦めの境地で受け入れるというのかな、
はい、
それをまあ受け入れるというですね、
はい、
でこの先生はね、登山が好きなんですね。
何がですか。
はい、は山登りがね、
あ、登山
は、はいはい、
はい、
で山の散歩だろうと普段の生活だろうと、徐々に衰えるということを前提で行動する、
はい、
今までできてた、普通にできていたことがだんだんとできにくくなる、
はい、
しまいにできなくなってしまい、しまいますけどね、
はい、
で無理をせずに今のコンディションで工夫するというかな、
はい、
で過去と比べたりしないで現在を楽しむ、うん、まさに自分を大事にする練習だと、そういうふうに言ってらっしゃいますね。で不安を感じる必要はありませんというふうに言ってらっしゃいます、
はいはい、
この練習ができればその人生というのはさほど怖くない、まあ、だんだんと年を取ると死に近づいてきますから不安がありますしね、
はい、
あのまた人に迷惑を、家族に迷惑をかけるとか、
はい、
そういうこともありますので、不安とか死 が怖いと、
なんか悲観的にもなったり ね、不安だったり、そうです ね、
でこの先生はね、
はい、
今まで言いましたようにその魂ということを信じていらっしゃいます、はい、肉体は滅びても人は死なない、魂は生きているんだと、
はい、
そういう考え方の先生ですよね、
はい、
でね第一章は何が書いてあるかと言いますと、
はい、
5章から成り立って5つの章から成り立ってるんですけど、
はい、
第一章は人生に定年はない、うん、本当の定年は命日だ、自分が死ぬ時だということが第一章です ね、
はい、人生に定年はない、はい、本当の定年は命日だ、
命日だ、
うん、
でその中でね、
はい、
あの会社を辞める時というのは自分で決めたらいいんだ、
はい、
別に定年まで行かなくても自分が辞めてやりたいことがあればやったらいい、はい、そういう考えですね、で人生の定年はこの先生はよく寿命ということを言われますけど、
あそうか、
はい、寿命が決めるという、
はい、
そんな考えですね、
はい、
で前にもお話ししました、面白かったのは肩書き症候群で、はい、肩書きにこだわって、特に現役時代は肩書きにこだわる人が多いようですけど、はい、まあそんなこととかね、第二の人生で今やることが人の役に立つかなんてことは全く考える必要がない、
はい、
自分がやりたいことをやればいいんだ、
自分のやりたいこと、
結果的に人の役に立つかもしれない、
はい、
そういうことですよね、はいはい、
なるほどね、優先順位が違うんです ね、自分のやりたいことをやる、
そうですよね、でもう一つ面白かったのは、
あ
と何年と逆算的に生きるのは厚かましい、
うん、はい、
大抵あと何年ぐらい生きられるかは、それから逆算して今私はこんなことをやってみよう、そういう考え方は厚かましい、これもなかなかこの人らしい考え方ですね、で第二章はね、
はい、
自分の暮らしに手を抜かない、
はい、
でこれは要するにあまり世の中便利になりすぎてるんで、
はい、
ちょっと不便な生活を楽しむ方が、要するに体を動かすということがいいことなんだと、はい、
うん、
そういう考えですね、
自分の暮らしに手を抜かない、はい、あ、いいですね、確かにね、
そうですね、
はい、
だから今スマホで例えば帰る途中から、
はい、
部屋のエアコンを入れたり、
ね、ありますね、
ご飯、はい、炊飯器のスイッチを入れる、
はい、
そんなことは本当に必要なのかなと、
お風呂にお湯を張っておくとか ね、コマーシャルでありますけども、
やっぱり自分の体を使って自分の生活をするということが大事なんだということですよね、でそこまでお話ししたんです、
はい、
今日、
はい、
第3章、
はい、
機械任せ他人任せではなくて、
はい、
自分の体で生きるというのはこれは第三章です、
機械任せ他人任せにせず自分の体で
生きるというのはね、はい、これなかなか面白いですよね、
はい、
参考になることがいっぱいありましたね、
はい、
あのね例えばね、
はい、
まあ、元気になるため運動が今流行ってますよね、
そうですね、
息切れする運動を頑張らなくていい、
お、いいですね、息切れする運動はしなくていい、
この先生はね、
はい、
自分のやりたい時に、
はい、
焦らずに、
はい、
ゆっくりやればいいと、運動はね、そういう考えです、
はい、
またこの先生こんなこと書いてらっしゃいますと、私は断るごとにウォーキングとか、階段の上り下り、昇降とか、自転車、
はい、
山登りやハイキングなどをおすすめするのには理由がある、
あ、はい、
その理由というのはまず一人でも可能だという
か、あ、そうか、
はい、もう一つはこれはお医者さんの言い方ですけれども、
はい、
なんて言うんですかね、腸腰筋が鍛えられる、
あ、はいはい、腰とそれから、背骨の方だったかなんか言いますね、
腸腰筋というのはね、はい、腰椎と大腿骨を結ぶ筋肉で、はい、背骨とか骨盤とか、股関節という私たちが転ばないために働く主要な部位に影響する筋肉でして、
聞いたことあります、
だから加齢や運動不足でこの筋肉が弱ると歩行ができなくなるし、転ぶっていうんですね、
そうですね、
転んだら 骨折して、ね、
一番いけないきっかけ作りになってしまいますね。
高齢者は転ばないやらない、はい、大抵よく聞くのは、はい、転んで骨折して入院して、はい、そのまま体力が弱ってしまって、はい、歩けなくなったとかね。
そうなんです。もうまさしく義理の母もそのパターンでしたからね。
そうですね、でね、でもね、その息切れする運動を頑張らなくていいというのはね、はいはい、お医者さんはこんなこと言ってしまいます。ちなみにどんな運動でもひどく息切れするような強く激しい運動はできれば控えたいものです、はい、でこれはね、強い運動をすると酸素を大量に使い、体に負荷がかかって多くの活性酸素が作られる。で活性酸素というのは細胞を傷つけるんです、
ね、なんか錆びるっていう言い方しますね。体が錆びるって。
だからね、そういうことをしない方がいい。
なるほど。
ということなんですよね、
はい、嬉しいですね、
はい、で要するに息切れせずにゆっくり体を動かして筋肉や関節に過度の負荷をかけずに行うことが大切だ、
はいは
い、というそんな考えですね。ゆっくり呼吸し、ね、ゆっくり動くと、
はい、
このゆっくり感で筋肉や骨あるいは関節を痛めることなく、
はい、
乳酸を蓄積することもなく、うん、全身の組織を活性化します、はい、まあ、そういう考えですよね、
はい、
だからね、自分の体力に合わせてゆっくり体を動かすという、
はい、
これ聞いてホッとしますわ、
ね、本当にホッとしますいつものでいいんだと。
頑張る必要はない
で、そうですね、ね、で、まあ、お家の中でちょっと のんべんだらりはいけないけれど、ちょっとお買い物に歩いていく、はい、でお2階への階段を行ったり来たりする、はい、そんな感じがいいのかもしれませんね。
そうですね、ね、この先生は独身だから家族がいらっしゃらないと思う。あ、家事も自分でやってらっしゃるみたいですね。
いいですね。
だからね、家事は体を動かす絶好のチャンスだ、うん、まあ、ね、男女に関わらずということですけど、
そうですね、
で体を動かすと聞くとそのスポーツジムとか、はい、フィットネスクラブを連
想する、ね、イメージしますけど、
するけどね、そういう必要はないというんですね、
はい、
でトイレとかお風呂の掃除では十分にその体を動かすことができるという、はい、そういう考えですね、でこの先生絶えず言われるのは注意してほしいのは急いでやる必要はない。
急いでする必要はない。
少しゆっくりくらいなら気持ちでやればいいということですね、
はい、
で回数も無理のない範囲で行ってください。息切れするとか、はい、きついなと感じたらすぐに中断します、
ね、うん、もう中断しましょうと
で普通に家事をこなすだけで実は結構な運動量になります、はい、
そうですね、
いってらっしゃいますよね、
はい、
だから仕事を完了する家事というのはあまり面倒くさいという考えがありますけれどね
、はい、
やっぱり体を使うという、そういう体を動かす、合理的に体を鍛えるという意味を込めてやれば、ほっとけば汚れるばかりだから、
あ、そうですね、
結構、まあ、楽しんでやることができると、
はい、
家事のついでに体を動かす習慣をつけましょう。
そうですね、ながら体操です
ね。ながら体操、ながらストレッチ、
そうですね、本当だ、ちょうどねこのハニー FM 新しいスタジオになって、
はいはい、
スタジオが1階、
はい、
事務所が2階、
はい、
で普通のお家ですので一段一段が結構高いんですよで大体10段近くちょっとあるんですけども、はいはい、いつの間にかそれを1日のうち何回か上り下りしますと、
はい、
筋肉が先生ついてきました私。
あ、そうですか。
今までは階段を使って外でも普通にこう上り下りしてたつもりなんですけども、
はいはい、
ちょっとここの階段が、うん、段の高さが高いんですよ。
あ、
そうするといつもよりもちょっとだけ頑張らないといけないのが最初のうちはしんどかったんですけど、もうこうやって毎日続けていると。
そうですかね、
はい、
それこれね、矢作先生ね、
はい、
毎日ある程度の距離を歩いて、そこに階段の上り下り昇降も入れながら、
はい、
たまに自転車にも乗っていくような人は、
ね、
はい、着実に腸腰筋が鍛えられています、書いてある。
いいですね、
書いてありますね。
ああ、
無意識のうちに体が活性化されます。
そうですね。
だからできるだけエレベーターとか使わずに階段を歩くこともいいことのようです。いいことのようですね。
本当ですね。今年はね、夏バテ知らずなんです、今のところ。と言いながらちょっとね、この暑さにこの後まだまだ8月9月の残暑と考えたらもう途中でバテましたって言うかもしれませんけど、ね、今のところは食欲もいつも以上に。
去年も暑かったけど今年も結構暑い。
さらに暑いです。
ここ数年なんか亜熱帯のような感じがするぐらい、
そうですね、
暑いですよね。
8月はここ10年ほどにないぐらいの暑さだと聞いておりますから、ね、十分にちょっと準備しておかないといけないです。
もう気温が38度とかね、
35
度を超えてても別に不思議でなくなりましたからね。
関東の方では39度台がありましたから、と思いますけど、
相当ですよね、要するに動くことが怖くなる前に、自ら動くことを楽しむことがない、
その癖をちょっとつけておいた方がいいという
か、だから自分に合う運動を少しずつ続けましょう、まあ、そういうことを書いていらっしゃいます。
先生はどんな運動をしていらっしゃいますか？
私ね、目標としては1日に5000歩歩くことを
思って。1日5000歩の目標ですか、わどうしよう負けました、私3000歩ですすごい少ないんです。
一気にではないですよ、
足してです。
足して、
はい、はい、
私は5000歩多いときだと7000歩ぐらい歩いてます、
ね、すごい。そうですか、
まあ、それもね、なんか脅迫観念に取り付かれて、歩かないかん歩き方はしない方がいいと書いてある。
脅迫観念はやめて、
もう振っても振っても歩いてる人があります、
ね、いらっしゃいますね、暑い中、ね、はい、
それは良くない。近藤先生はね、
はい、
気の向くままに焦らずにやればいいという、まあ、そう言ってもらえればほっとしますね、
はい、そうすると逆にちょっとだけしようかとか、この間にちょっと歩いてみようかと、
そうですね
すっとこう気軽に動けます ね。
それもね、一生懸命早足で歩くということではなくに、自分のペースで歩けばいいと、この先生はおっしゃってますね、だからハードに鍛えなくても気持ちに任せて少しずつ動くことを楽しむ、こういうことが大事だ。
気持ちに任せるんですね、
なかなかいろんなことが面白いことが書いてある、
そうですね、
でこれ第三章は体を動かすということなんですけど、前にもお話しましたように第二章、三章というのはね、二章のお話はもう終わったのでしませんけども、私たちが日頃なんとなく経験的に思っているようなこととか、あるいは世間で時々人からそういう話を聞きますとか、あるいは本や雑誌で何度か読んだ記憶があるとか、事実それを私も体験したとか、あるいは本当にそうだろうかと疑問に思っていることとか、あるいは自分もそう思っているし実際に実行しています、そういうようなことがあまり多く書いてあります、
ね、
それは医学根拠に基づいてね、エビデンスに基づいて、
懐かしいですねコロナのね、皆さんこう節制してる時にはエビデンスでしょっちゅう出てきましたけど、
そうですよね、
根拠にということでいいでしょうかね、
根拠に基づいてね、それからね、体はやっぱりバランスを取ることが大事なんですね。
バランスを取る、
でこの先生はね、片足立ちでバランスを整えるという、そういうこともおっしゃってますわ。
いいですね。
私もなかなか片足で立つことができませんし、片足で屈伸ができたら最高、
それは最高だと思います、ね、すごい、屈伸ですか、スクワットですか、片足で、なるほどね。
普段片足立ちする機会なんて生活するであまりないと思いますが、それでも気づいた時にちょっとやってみてはいかがですか、これも訓練するとできるようになるみたいですね、いつでも片足立ちできるバランス感覚を目指すことが大事なんですね。
ただ皆さん試される時にどこでもパッとつかめるような状態で試していただかないと大変な怪我してしまいます。
特に高齢者はね、
なんかね、1分間ね片足で立てると、骨がとっても負荷がかかって強くなるそうなの で、私も時々お湯を沸かすのを待つ時に、すぐに触れるように机の横で片足立ちで、待つことありますけどね、
そういうながら、
そうなんです、ながら、もうながら体操大好きです。
言ったらいいんですよ ね。それからこの先生はね、目と体の血流を促すという この本の写真に目を動かすという写真がありますので、なかなか面白かったですこれもね。眼球、目の玉、眼球も血流が悪くなることで機能が低下しますと書いてありますね。簡単な眼球ほぐし体操もあるんですって、
はい、
まあ、もうカットして読みませんけどね、
はい、
そんなこと書いてあります。それから毎日の運動は少しでいい、
少しでいい、いい言葉です ね、 ね、毎日、その代わり毎日ですね、
その代わり毎日
できればね、
大事ということでしょうね、はい、それからね、これはね、あの無理はせずできる運動を習慣にすることが大事だ、
うん、
ということですね、
はい、
それからね、我々これはよくできると思うんですけど、いずれもその骨盤を意識してください。
そのために骨盤、
はいはい、そのために次の行為を今すぐやめましょう。荷物はいつも決まった手、右手とか左手で持つ、はい、これはやめましょう、
はい、
それから荷物はいつも決まった方にかける、カバンなんかね、はい、これも良くない、
はい、
座っている時に足を組む、これも良くないんです。
言われますね、足を組むのは良くない
って、ね、そうですかね、
はい、
食事の時に決まった側、右側左側で噛む、これも良くない、
はい、
つまりそのバランス、これらこういうことがね、骨格の歪み、特に骨盤の歪みにつながるっていうんです、
ね、あ、不思議ですね、はい、噛むことが骨盤にまで影響する
んですね、影響するっていうんですよね、体は全ての部位がつながっています。だから部分ではなく全体が調和しているかどうかが非常に大事だということですね。で、体の左右対称を意識して歩き方を考え変えましょうということですよね。それからね、声を出すという運動もあるってい
いですね、はい、
体を動かすという意味で言えば喉を鍛えることも重要、これ私経験しました。コロナにかかってね、
コロナ、はい、
コロナで10日間治るのに、
はい、
その後遺症で2週間かかりました。
その後2週間、
そうなりますとね、体をつかなくなるでしょう、
はい、
だから体力が衰えますね。そしたらね、ご飯食べるとしんどいんですよ、噛むことが、
噛むこと自体がまずしんどいですか。
しんどいです。だからね、あの噛むということも非常に大きなエネルギーを使ってます、
ね、筋肉使うん
ですね。声を出すということもしんどくなります。
そうです、
ね、あの体力が弱ってきますね、
はい、
だから声を出すとか喉を動かすというのも運動なんです。これもまさに私体験しましたので、実感としてそのことを感じましたね、
はい、
でよくにあの誤嚥なんとか、
誤って飲み込む誤嚥です ね、
ね、はい、あれで肺炎になってとかい
う、ね、そうですね、
あれもやっぱり喉を鍛えるいうことが、ね、
はい、
救えるようですよ ね、
そ、 うですね、
そんなことが書いてありました。だからね、カラオケとかね、はい、おしゃべりとかね、
うん、
しっかり飲み込む、
はい、
これも非常に大事なこと、
そうですね、
年齢とともにそういうことを実感しますね、
はい、
あのまだまだいろんなことが書いてありますけど、
ね、そうみたいですね、
これは読んでいただいた方がいいと思います。
はい、今日は先生に矢作直樹さんが書かれました長生きにこだわらないという、はい、東大の名誉教授で、
そうですね、はい、
救急医療でずっと
救急医療でね、だからその人の精神をずっと見てきた、
目の当たりにされてる方ですね、
はい、その人が長生きにこだわらない、結局命を落とすというのはその人の寿命だと、
ね、
もう我々若い子供の頃よく病気と寿命は違うなんてな、大病する人でも寿命は長生きする人があります、大病しなくても案外寿命の短い人ってありましたもんね、はい、
そうです。
だからこの先生もそういう寿命という言葉を使われますね、で第4章はね、
はい、
病は戦うものではなく暮らしを変えるきっかけだと、
そういうすごい言葉ですね。病は戦う、
闘病なんて言うんですよ、
はい、
これの闘病ということもおかしいというふうに、
はい、
いらっしゃいますね。
生活を、
生活を、
はい、
病は戦うものではなくて、はい、暮らしを変えるきっかけ、
暮らしを変えるきっかけ、
はい、
あ、すごい、なるほど、
病、病気にはそれぞれ意味があるっていうんですね。
あ、
薬に頼りすぎると免疫力が弱くなる、
ええ、
全ての病気は普段の生活の中で生まれるものです。確かにそうですよね。
そうです、本当に思います。最近しみじみ思いますね。
したがって病、発病というのはそれまでの生活を見直す絶好のチャンスだ、そういうふうに考えた方がいい、だからといって毎日毎日病院三昧というのも困りますけど、たまにとにかくすぐに病院ですよねと人は尋ねる言いますけれども、急を要する状況がどうかは自分で判断、大体見当がつきますが、軽い、例えば寝ていれば治るレベルのちょっとした発熱なんかでは病院に駆け込むのはどうでしょうかと、そういう考えですよね。まず体から出ている声を聞いてください。
素敵な言葉です。いいですね、体の声を聞く。
これ前にも言いましたけど、五木ひろゆきさんも体の声と言ってらっしゃいますよ ね、で薬が体を治すわけではないっていうんですよね。これは当たり前のことだと思うんですけど、薬を全面否定するのではありませんけれども、薬は人体の免疫システムが例えばウイルスを殺菌排出するまでの時間稼ぎのために薬を飲むんだ。
時間稼ぎね、
例えばがんの時の疼痛のズキズキする痛みですね、に関してはこれはまた別の話ですけどね、発熱などの状況というのは人体にとって必要だから
熱、戦ってる熱って聞きますね。言いますもんね。そうですね、
一時的な症状はまだましですけれども、常に薬を服用していると、その人が持っている免疫力がどんどん弱まっていきます。だから、薬に頼るということはあんまり良くないようですよね、で病の大半というのはね、結局は心身のストレスで生じるんですって。例えば遺伝性のものとか、感染症はそれとは違うけど、
別ですね。感染症も遺伝的なものも、
普通は発病が生活を見直すチャンスというのはそういうことなんだ。ストレスから病気になることが多いということから考えますね。だから自分をよく知ること、自分をよく見つめること、自分を大事にすること、心の底から体に感謝すること、お医者さんとしては珍しい発言です
。そうですね、
体に感謝する、自分を知るというのは生き生きを知るということ、生き生きというのは意識に上ってくるその境目のあたりのこと。この先生はね、生き生きというのは限界値とか、境界値と解釈してください。
限界値、境界値、はい、
そういう境界を普段から知っておくこと、これが無理をしない証拠に なるということ、いうことですね。でよく血圧なんかでも、正常値にこだわる人が ありますよね、
で数字にこだわって
そう正常値にこだわる人はない、高めの方が調子がいいと、ちょっと低めの方が調子がいい人がありますよね、だから普通なんかね130を超えると高
いとか言われますけど、
150ぐらいが調子がいい、
でも調子のいい方もいらっしゃる、
120ぐらいのが調子がいい、だからその自分の
個人差です、
個人差があるから生き生きを知るということが大事だというふうに、
それが結局自分の体の声を聞くということになるんでしょうか ね、原始的なようでとっても確かな自分で知りうるバロメーターかもしれませんね、
そうですね、確かにそういうことを言いますよね。だから生き生きを知るということは大事なことだと思います、
先生はなんかそういう感じるものをご自分の中でこうなったらちょっとうーんっていう何かありますか。
ありますね、私血圧がね、高めの方が調子がいい、
そうですか、
だから私にかかっている家庭の先生もね、あんたはちょっと高めの方が調子いいな、
そのように理解していらっしゃる先生も、そうですか、
だからなんていうのかな、医学的に言える130にはこだわらないと、いうことですよね。でね、体の荒探しはしないこと、
荒探しはしない、
健康が大事やからということで、 健康診断を受けますよね、
はい、
それは正常という病があるんですって、
はい、
それはあの例えばここからここまでが正常で、
あ、なんか数字が書いてますね、これを超えると、はいはい、
異常や、それにこだわることはないということですよね、
はいはい、
正常という病なんですよ、それは。
ああ、なるほど。
まあ、それがあの正常ということを言い出してから、うん、健康意識が高まったという貢献はあるんですけども、
はいはい、
正常値からちょっとでも外れると、
うん、
もう過度に神経質な人もいらっしゃいます、
ね、はい、まあ、個人差もありますけども ね、うん、気になることは気になりますね。
そうですね、だからお医者さんをはしごするなんてなこと、そういう人も中にはいらっしゃいます、で健康診断を受けて、
はい、
その基準値が個人を判断する材料になりますよね、うん、ちょっとでも高かったらちょっとでも低かったら、これはもう気をつけてくださいとか、精密検査を受けてくださいということになりますよね、
はい
はい、その辺は自分の体をよく知ることが大事だ。あのコレステロールというのね、あれも悪玉とか善玉とか言いますよね、
はい、言いますね、聞きますね。
この矢作先生はね、
はい、
あのコレステロールはどちらがかけてもダメなんだ、だから善玉も悪玉もどちらも必要
な、はい、必要なんですね、
ということ
で、名前だけが悪玉とついてるけどもどっちも必要だと。
そうですね、面白い。だから正常という病に取りつかれないかということ
、
だから特に血圧とかコレステロールというのは、
はい、
ちょっと正常値が外れると非常に心配する人がいますね。だから良い数値は人によって違うっていう、ね、
あ、そっか、はい、
だからその辺をちゃんと知っておくことが大事だということですよね。あの高血圧に対しても低血圧に対しても、まあ血圧がいいよ、もういい、高血圧の人は非常に多いとかよく言われますけど、医療者からは一加減がありますと。血圧の高い人は動脈硬化とか心筋梗塞とか脳梗塞の危険性がありますよと警告します、
はい、
血圧が低い人は血力不足による筋力の低下とか動悸とか、
はいはい、
冷えやむくみが起こりますよと警告します、うん、しかし個人の体質どうある状態がそれぞれだって、
うん、
ベストかによって血圧の意義は違ってきます。それを知る、やっぱり自分の意気っていうのかな、
はい、
自分の一番都合の良い体調の良い血圧を知ることが大事だということですよね。
だからそういう健康診断で出た数値の正常範囲に振り回されることはなくても、自分はどの状態が一番調子いいかってことは分かっておかないとダメっていうことですね。
そうですね、あのこの先生はこんなこと言ってらっしゃいます、
はい、
内外の医療者が作成した基準を無視していいと言ってるわけではない、
あります。そうですね、無視ではないと。
基準は基準としても、はい、その人にとって良い血圧の定義は意外と個人の体質ごとに違うんではないか、はい、ということ。
そうです、ね、
だから正常という病に、
はい、
正常値と値で、ね、
正
常値という病に陥らないことが大事な、
そういうことを考えると、やっぱりかかりつけのお医者さんがいてくださるってことは、
ね、
普段の自分も知ってくださってるし、
ね、
ちょっと具合が悪くなった時はどうなるかってことも分かってくださってるから、
ね、
ああかかりつけのお
医者さん大事ですね。だから自分にとって適切な状態が分かれば、
ね、
それが大事なんだ。
そうですね。
もう一つここで私が面白いと思ったのはね、
はい、
面白いという言葉に興味を引いたのはね、
はい、
がんは気づきを与える病という人もいる。
がんは気づきを与える病、うん、
がんについてむやみに怖がらないくてよいと思うとこの人は言っていらっしゃいますね、
はい、
今や国民病の後揶揄されるんですけども、はい、毎年86万人の日本人が何らかのがんになって、
うん、
亡くなる人の3分の1はがんが原因、うん、年取るとがんになりやすい、
あ、
はい、ですね、
はい、
がんというのはもともと持ってるみたい
らしいです ね、 ね、この間お話をお伺いしたら、がん細胞は毎回ちゃんと生まれてきてるらしいですね。
そ、 うみたいですね。
でそれが何らかの形でこう増えていくと、
そう
大きくなっていくということで、
そういうことですよね、だからこのこと書いてありますね。がんはどこか外からやってきて体内に住み着く微生物のような存在ではなくって、私たちの体の細胞が 変異したもんな、うん、この変異ですけれども実は毎日のように私たちの体内で大量に発生し、うん、毎日のように大量に消滅してるんです、
ね、消滅してくれてるんですね、うん、もともとはね。
だからがんになったという表現はそもそも奇妙おかしいという言い方をされてますね、細胞のがん化というのは誰も毎日のように経験しているわけですが、うん、でもがんは他の疾患と違った利点がある、
はい、
それは何かと言います、言いますとね、がんになったからだってすぐに死ぬわけではないと言って、
はい、
そこが心臓病あるいは脳卒中など、うん、短時間で亡くなるケースの多い疾患とは違うという、うん、
はい、
急に亡くなると何の準備もできませんけれども、がんが生じたからといって死ぬわけではなくって、時間をかけてがん細胞が各部位へと転移していく、増殖していくことになる。だからがんにかかったがんというのは気づきを与える病気だと。がんになって初めて人生とは何なのかを考え始めたとか、生きるとはどういうことかを理解した、そう話す人も意外と少なくない。
そうですね、
がんというのは、まあ、半年とか30年も生きてる人もありますもんね、は
い、がんにかかる。そうですね、もうねずっと共存という形の方もいらっしゃいますね、
は
い
は
い、
がんにかかってる人が仕事を持つそういう運動も今働くという、
ね、あ、そうですね、はい、ますもんね、とっても多くなってきましたね、はい、
がんになっても普通に生活する人とか仕事をする人はもちろん、うん、大勢います、
はい、
この本にも書いてあります。あなたはがんですと医師に宣告されてから他界するまで、例えば半年という方もいれば30年という方もいます。バラバラですと書いてありますね、はい、それぞれに時間が用意されているからこそ治療法だって各々で違うんです、
はい、
この世界での残り時間はまだありますよということを示している。私はがんをそんなメッセンジャーと見ています。これも面白い見方ですね、なかなかそんなこと思いませんけど、
ちょっと難しいですけどね、自
分ががんにかかりますとね、
はい
はい、でがんはこの世の残り時間を教えてくれるものと考える、そんなことを言ってらっしゃる。なかなかそう思いませんけどね。それからね、自律神経のバランスが良いと免疫力が上がるんですって。
自律神経のバランスが良いと免疫力が上がる、
はい、上がるんですって。
大事でしょうね、
はい、これもだから自律神経をコントロールするのはこうした違いしながらも、まず食事、
はい、
食べ過ぎ、早食い、飲食をやめる、
はい、
生活習慣、リラックス時間を増やす、睡眠をちゃんととる、体を適度に動かす、
はい、
それから五感、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、はい、触覚を研ぎ澄ます、以上の3点にちょっとした気遣いをすることが大事だということですね、
はい、
で、自律神経のバランスが良いと免疫力が上がるんですって、だからよく言われるんですけど、食事と運動と休息、
はい、
自分を大切にする暮らしが健康を作る。食事と運動と休息が大事だという人、
はい、
人によっては食事と運動と睡眠が大事という人もありますね、
はい、そうですね、はい、
でこの先生前にも言いましたけど、医学に対しては否定も依存もしない、否定もしないけど依存もしない、
はい、
そういう考えですね。で、東洋医学と西洋医学の違いも書いてあります。
あ、そうなんですね、うん、
はい、これもなかなか面白いですね、
はい、
その違いはね、西洋医学は急性期の治療に、
あ、はい、
東洋医学は長期的な体質改善に。
漠然とそんなイメージありますが、確かにそうですね、そうですね、
漢方薬なんてのは、はい、じんわり効くとよく言われ、
ね、
言われますからね、
はい、
西洋医学と東洋医学どちらが有益かとどちらが必要かという問いの答えとしては、
はい、
どちらか一方に依存せずに、
はい、
どちらも試してみるとなり、
はい、
つまり否定せず依存せず良いと感じるものを模索する、この姿勢が大事だ。
そうですね。
で、あの最後の第5章が残りましたけどね、
はい、
これはあの来月に回しますわ。
はい、分かりました。
第5章はね、
はい、
安心して一人で死ぬための努力を準備を始める。この頃あの高齢化で一人暮らしが増えてきた。
そうですね、先生前も統計で教えてくださいましたね。
安心して一人で死ねる方法を考えることが大事だ、
はい、
自分も結婚してらっしゃいませんか。
この方がね、
お一人ですから。
そうですね、
時間としてそんなことも思ってらっしゃるんでしょうね、
はいはい、あ、じゃあ次回もとても興味深いタイトルのようですので、はい、次回楽しみにお待ちしております、はいはいはい、今日は先生暑い中お越しいただきましてどうもありがとうございました。お話をいただきましたのは湊川短期大学元学長で社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。次回は同じく第4水曜日になります。8月28日に水曜日配信いたしますので次回もぜひお聞きください。